葵区牛妻の伝承。今日は葵区牛妻にある福寺院のご住職水野住職さんから伺った牛妻の歴史をご紹介しましょう。静岡市葵区牛妻は静岡市の町中から安倍川に沿って車で40分くらい山の方へ進んだところになります。最近では静岡の山間地を奥静と呼んでいますが、牛妻はこの奥静の入り口にあたるような場所です。まずは牛妻の歴史が詰まった福寿院からご紹介します。水野住職さんがいる葵区牛妻の福寿院ができたのは元和5年美濃羊年、西暦で言いますと1619年です。神勇宗禅大和尚により開山しました。その後総道宗寺院として安倍郡玉川村香山長光寺六世により開かれました。これ以前は新奥州の寺院だったのです。神仏集合が分離され、牛妻の近くにある龍宗山の仏教部分と同じく牛妻近くにある行王山奥の合林寺にあった寺院が福寿院に移されたと言われています。ちなみに牛妻の近くに鳥の鳴き声などの鳴くという字に沢と書いて鳴沢と呼ばれる地名があります。これは昔大水が出て福寿院の釣り鐘堂が流された時、たどり着いた場所が鳴沢と呼ばれるようになったと伝わっています。さてこの葵区牛妻はいつから人が住むようになったかは不明ですが、西暦710年にはすでに神社があったと言われています。そのため古く1300年前には人が住んでいたと思われます。この頃の人々は大変信仰心があり、自然を神が宿ると考えていました。その後鎌倉時代の頃からは仏教が伝わり神仏集合となりました。この牛妻はその昔田野村丹野村と呼ばれていました。以前この番組でもご紹介した牛妻物語は、若い修行僧の祖益が今川港の女中の小萩に恋をし、その思いが強さのあまり牛に生まれ変わってもなお小萩に会いに来たというお話です。この物語では牛に姿を変えてからも好きな人に会いに来た、祖益を哀れに思った村の人がこの村を牛妻村と呼ぶようになったとされています。ちなみに今でも牛妻には小萩橋と呼ばれる橋も架かっています。さて時代は流れて江戸時代、牛妻は寺のある字平が本村と言われていました。この当時安倍川は何度も氾濫して、その度に田んぼが流されました。安倍川は全国でも流れの急な川なので、江戸時代の最初から最後までずっと川が氾濫し苦労しました。20年から30年に一度は必ず田んぼが洪水でやられていて、洪水と治水工事がずっと繰り返し続いたそうです。このような土地でありながらも牛妻は米の生産地で結構な収穫がありました。牛妻は安倍川筋の米の生産地としては最北端で、これより奥の安倍川沿いではほとんど米が取れませんでした。江戸時代徳川家康が来て頼信忠長が幕府の領地としました。旗本の落合、堀田の幕僚、そしてお殿様3人の田んぼとなり、この牛妻は一つの村が複数の領主によって支配される早急村落となりました。さて 牛妻では油切りという食物の種から油を取って売っていました。これは毒性を持つため食用と区別して毒液とも呼ばれていましたが、この油は米と同等もしくはそれ以上に売れ、年貢の足しにしたこともありました。そして内緒で村の懐を豊かにしました。牛妻が一番栄えたのは大正時代でした。牛妻まで陸続きで、ここから船で荷物を船頭が上げたり、川を船やいかだで下ったりして運びました。大正時代の牛妻には数々のお店があり、人口も増えました。蕎麦屋にうどん、焼き芋屋に旅籠、質屋、魚屋、肉屋、菓子屋や洋服の仕立て屋、さらには園芸屋と、とてもにぎやかでした。京弁鉄道も通っていて、安西から牛妻が終点でした。その後バスが通るようになりました。ちなみにバスの停留所のそばの稲葉さんは福田の青島さんから来ました。青島みかんを最初に作ったうちです。福田ヶ谷の青島平重さんが選び出した品種です。さてここからは牛妻から離れて静岡市各地のお話も少しお伝えしましょう。まずは浅間神社。昔浅間神社の中にはお寺もありました。明治になってこのお寺はすべて取り壊されましたが、そこに祀ってあったものは青い羽鳥の多教寺に祀られることになりました。今は地域の方々が守っています。この浅間神社からは昔は水が安倍川に流れていました。そこで薩摩土手が作られました。浅間神社からの水は浅端大岩の方へ流れています。最後にご紹介するのは青く梅ヶ島。牛妻からさらに山の上へ上がった地域になります。その昔梅ヶ島には山梨県の甲州から武田軍の負傷兵が来て梅ヶ島温泉で傷を癒したと言われています。また梅ヶ島には金山があり、金が何十万両も取れたそうです。この金で大名を集めて作られたのが日光東照宮だとも言われています。井川の人も金を取り、金馬や指輪を作ったということはよく知られています。